鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、春の訪れとですね、と一緒にですね、釧路湿原のろこ号も、はい、いよいよ、スタートしまして、で、いろいろとですね、今年も のろこ号いろいろな取り組みをしますので、ちょっとその一部をですねご紹介したいと思うんですよね。
はい、
で、まず恒例 の乗車証明書、ね、これは上りと下りで、別々な内容のものを、お配りしますと。それからあと車内販売カウンターでですね、オリジナルグッズを、販売するんですけど、いろいろ食べ物とかですね、飲み物の他にですね、今年は、タンブラーですね、なんか飲み物を入れるカップっていうんですかね、特製のこれをが新発売。それからあとのろこ号のアクリルチャームっていう、なんですかね、こう、か飾りっていうか、はい、そういうのがあります。その他にもクリアファイルですとか、いろんなメニューがありますので、ぜひこの車内販売もですね、利用していただきたいというふうに思います。それとですね、釧路の駅の横のあの緑色の建物に、鉄道 OB 会の事務所が入ったんですけど、私も一応国鉄の職員だったんで鉄道 OB 会のメンバーなんですけど、そこにですね、OB の方々が自分で持ってたいわゆるこう鉄道グッズですね、これの展示室をちょっと作りまして、それでこののろっこ号に合わせてですね、一部公開してます。で、5月がですね、3、4、5、6ですね、この連休期間中、10時から、13時30分まで、3時間半ですか、公開をしています。もちろん入場は無料で、じゃあここにですね、私 の資料も、ちょっと展示をしておりますので、この時間に合わせてですね、ぜひのろこ号と一緒に見ていただきたいというふうに思います。
はい、ありがとうございます。まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、もうこの季節がやってきたのかなというふうに思ったんですが今日からですね、また、釧路根室のバス事情について、
はい、
バスから釧路の街を考える会の森さんにお越しいただいております。森さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
一応自称バス歴45年ぐらいということでございます。
長いですね。この間で相当バスもですね変わってきたと思うんですが、
はい、
というわけで、まずいつものようにまず路線バスですね、
はい、
この辺のなんかこう変わったところがありましたら、ちょっとお話しいただければなと思いますが、いかがでしょうか。
は
い、
路線バスの方ですけども、はい、まず白糠線、
お、
はい、
小糸井間がですね、オープン
そうです、ね、
はい、しましたけども、
はい、
当然旧バス停からですね、うんうん、はい、新しいところに移ったんですけども、オープンしてない時間はですね、うん、通過すると、
はい
はい、
でオープンしてからバスがこう乗り入れるような形になんか変わったということでございまして、
はい、
朝と最終かな、うん、はい、最終は、小糸井間は止まらないということがありました。それと、この前たまたまお仕事で厚岸の方行ってたんですけども、はい、朝のですね、はい、厚岸線ですね、6時5分だったかな、15分だったかな、
はいはい、
綾目ヶ原発っていうのがあるんですけど、
はいはい、
そのバスがですね、はい、増便されてました。
お、
増便されて2台体制で学校期間はですね、運行されていると。厚岸から釧路に通う、高校生の方はですね、うんうん、補助が町から、 少し出てるという話も聞いてますので、
なるほど、はい、
まあ、多分その形もあるのかなと思うんですけども、うそういった形で厚木線が2台連なってくるということでですね、まあ、それもちょっとびっくりしましたけど、
はい、
それとあとですね、阿寒バスさんはですね、はい、あの4月の1日からまた新ダイヤ、うん、夏ダイヤになるんですけども、はい、まずあの標茶のですね、はい、あの鉄道ですね、標津線の大会でですね、標津標茶間っていうバスがあったんですけど、
はい、ありましたね、はい、
それがですね、あの標茶と西春別の間が、あの廃止になりまして、で、あの標津から西春別までの路線になりました、は
い、なっちゃいましたね。
もうあの最後はですね、はい、あの朝だけお互い一往復が標茶通しで走ってまして、
はいはい、
であの夕方は西春別で一回切って、うん、はい、西春別標茶みたいな感じでなってました。いろいろ話聞くとですね、あの、まあ、この標茶西春別間ですね、学生さんとかいたんじゃないですかって聞いたらですね、どうやらあの皆さん寮に入って、
あ
で、まあ、バス利用される方がもうほぼいなかったような話もされておりました。あの最盛期って言ったら言い方おかしいですけど、はい、鉄道がなくなった時はですね、1日8往復か9往復ぐらい、
ありました、
標津からずっとですね、
はい、
こう行ってたんですけども、はい、まあ、最後はちょっと寂しいかなと。で最終日標茶に来たバスはですね、はい、新車で入った10号というですね、バスがなんか担当してたようです。
そのバスはどこ行っちゃったんですか。
あ、それはあの標津営業所にいます。
あ、はい、じゃ あ, あの辺で中標津とか標津とか、
そうですね、ずっと走ってると思いますね、はい、い
や確かにあの標茶と西標津は、ね、私あのバス何回か、まあ、本当に乗ったんですけど、
はい、
西標津でみんな降りちゃうんですよ ね,
そうなんです
よね、あの中標津から来るとですね、
はい、そうするとやっぱりそこから先っていうのがですね、はい、なかなか、はい、まあ道路も過酷ですけどね、特に冬はですね、地吹雪もありますしね、はいはい、すごい過酷な場所なんですけども、うん、はい、まあ、そこから先がこう大海交通も確かなかったと思うんですよね。
ないですね。まあ、西別からだとなんか標茶の町営バスみたいなのがなんかちょっと走ってるかも
しれ
ない
、はい、西別までだとあるんですけどね、
はい、
こうそっちの今のバスの、うん、経路に関しては確かないんですよ ね, ですね。
ちょっとあれ別海町の方にギュッと入るんですかね。
ですね、は
い、
ですんでちょっとこう結構最後の方はですね、はい、いろんなフェイスブックだとかですね、このまあ SNS 見てると乗ってきましたっていうのはありましたけど、はい、
上がってましたね、 YouTube でも、
はい、まあ、ちょっとまあ残念というかですね、致、はい、まあ、し方ないのかなっていう思いとですね、もうちょっと複雑ですけども、
はあ、
はい、
いやそれはあの鉄道ファンにとっても非常に代々路線がなくなるっていうのは、
ね、
これはもう大ショック、
これあの、まあ、他の地域もそうですけども、まあ、去年おっとしゃったりですか、はい、あのアットコですね、
あ
ットコ中標津間がなくなって、はい、まあ、そこはあの空港線が走ってるんで、
う
ん、
そうですね、
ちょっとちゃんと大会にはなってるんですけども、はいはいはい、まあ、そういった路線もなくなったりですね、北門地域もそうですよね、
はい、
あの路線バスなくなってるとかですね、いろいろ話聞きますので、なかなかこう二次交通としてバスを選択されて、はい、それをこうどうやってこうつなげていくかっていう難しさですね。
そうですね。
ですから、まあ、例えば一本こう長い路線があって、三つも四つも市町村があると、その市町村のいろいろ考えがあって、乗ってる市町村とこう、まあ、利用されてる市町村と利用されてない市町村があれば、当然利用されてない市町村の方はあの補助金出さなきゃならない
から、
やっぱりこうバスの運行はやめたいんだっていう話も多分出てくると思うんですよね。ですんでなかなかこの維持するっていうのがですね、はい、非常に難しいのかなというふうに思います、はい、
まあ、あの池田とあの北見結んでた地北線、まあ、最後地北高原鉄道っていう、
はい、
あれももうなんかなんですかね、陸別池田から陸別とそれから向こうが桶戸から北見っていう、はい、完全に北見と池田町の方というか十勝と全くもう分かれたこう系統になっちゃったんですよね、はい、
そうですね、でまあ、陸別が中心になって、はい、そこからバスがこう、はい、お互いにこう行き来しているような感じですよね、はい、あそこもかなり長い
長いですよね、
はいはい
はい、ちょっと残念ですね、はい、
まあ、あとその他ですね、
はいはい、
まあ、手鹿川町内ですけどもね、手鹿川町内は路線バスをあの、まあ、町内線を廃止するっていう話は聞いてたんですが、うんうん、
はい、
新しい時刻見るとですね、はい、あのビルバ線っていうのがもともとありまして、
ありましたね、はい、
ビルバ線にくっつけた形になりまして、あ、まあ、ビルバ線2系統みたいな感じで、従来のビルバ線と、はい、その従来のその市内線、うん、市外線ですかね、はいはい、それがなんか時刻ビッてくっついて一つにはなってるんですけど、でまあこれもこれからもしかしたらいろんな形に変わってくる可能性がちょっとあるのかなというふうに思いますね。
このなんかバスの路線の維持っていうのは、なかなか難しいですね、大きい町でない限り、
ね、そうですね、まあ、どうしてもこう補助金ありきになってしまう部分があるかもしれないんで、そのおかげでですね、まあ、路線が維持できて、はい、まあ、旗から見ると全く乗ってないバスが何回も走ってても、うん、まあ、維持は実はできてるんですけど、まあ、だんだんそういうのもですね、はい、まあ、例えばその維持するために、まあ、車両もありますし、バス停もそうですし、はい、まあ、ガソリン代もすごく、まあ、燃料代ですね、燃料代が非常に上がってて、そうすると今までと同じように維持が、まあ、可能というか、はい、維持していっていいものなのかっていう議論には当然なると思うんですよね。それとあとその市町村、その自治体の、各自治体の考え方がありますので、はい、まあ、その辺の部分がですね、はい、こううまく、まあ、機能できてればいいんでしょうけども、はい、そうなるとこういいところと悪いところでやっぱり不公平も出てきますしね、はい、そうするとどうなのかなっていうふうに思いますね、はい、
早くはですね、あの無人バスっていうか、
そうです
ね、それがちゃんとやってくれればいい。
いや、この前その無人バスの話ちょっとなったんですけど、釧路、まあ、市内で例えば、無人バス走らせたらどうなんだろうっていうと、はい、まあ、ある方に聞くと、いや多分早くて25年から30年ぐらいかかるんじゃないかと。そので当然今実証実験とかいろんなところやってますけども、釧路、
うん、
はい
ね、はい、
の地形でもし無人バスを走らせるとなると、うん、はい、一番最適なのはやっぱり三原団地ぐらいでないかと。
あ、そうですね、
平坦な土地でこう走れるの、
は
い、で昔あの釧路市内にあのクルリンって
あるんですよね。 ありましたね、
ですから、まあ、あの経路だったらもしかしたら釧路市内も入れるかもしれないですけども、ちょっとまだ難しいんじゃないかという話はしてました。
山坂もあれば、やっぱあの坂道、雪道 あの坂道をどうやってこうクリアするかっていうのが非常に難しいですね、
はい、ですから今上士幌とかですね、いろんなところでやってますけども、まあ、そういうのがどういった形で、はい、あの実証実験の結果が出るのかっていうのは、ただもしかしたら釧路よりも白中町さんとか、
はいはい、
厚岸町さんとか、はい、もしかしたらそういうですね、釧路よりも釧路の近隣の町村さんの方がもしかしたら早いかもしれないですね、はい、ですね、ちなみに白中町営バスは、まあ、バスというかハイエースなんですけども、
はい、
白中さんは4月からあの白中町営バスは無料になったはずです。
なんかバス停も違いますよね。あのなんか白中、はい、路線バスと白中の何ですか、
はい、町営バス。
町営バス。
あの柱っていうかですね、はい、木でビッと作ってあるやつなんですけど、はい、であの今3系統かな、3系統ぐらいあって全部ハイエースなんですけど、それでくまなくこう町内を回っていると、る、まあ、デマンドと、はい、あと一般のやつとっていうことで、はい、2種類ぐらいかな走ってますね。
今あれですかね、あの昔の上茶路とか二俣とか、はい、あっちもやっぱり今オンデマンドバスとか
になってるんですね。そうです、ハイエース使ってます。
うーん、
はい、ですから、まあ、だんだんだんだんそういう風になってっちゃうのかな、
はい、
と思いますね。今釧路町さんもそうですよね。釧路町さんもあの今釧路バスに行くと4台ぐらいハイエースとかキャラバン止まってますけども、はいはい、その車があの昆布森から白川経由 で、ね、はい、あの別府トライアルとかですね、はい、イオン釧路か、うん、とかですね、いろいろこう走ってますね、はい、
時代がそういう風になってくるんです ね、 そうですね、乗らないですからね、
やっぱ人口がこれだけ減るとですね、うんうん、
はい、
当然、まあ、路線も縮小というか、うん、
はい、
まあ、地域差が釧路の場合どうしても多いと思うんですよね、うんうん、はい、昔栄えていたマスーラとかオコツ桜川岡とか、はいはい、あの辺ってすごく人口もいて、も
う
バスも朝なんかも1分2分ぐらいの時間ぐらいでバスが続いてきたぐらいの時間、はいはいはい、場所だったんですけどね、はい、今もう本当にこう 空き地が多くなっちゃって、うん、もう、まあ、私も春取りが実家なんですけどね、本当にもう30年ぐらい前の、はい、面影はもう大ですよね。
まあ、なんかバスの路線図とか見てるとやっぱりなんかこう時代の流れっていうのがねやっぱり分かりますよ ね、
そうですね。バスの時刻表を見ると本当に釧路の町 の、うんうん、はい、あの昔のなんていうんですかね、その町っていうかそういうのが分かるというか、うん、
あ、分かりますね、
雰囲気が分かるというか、
この辺がなんかこう繁華街だったんだなとかですね、なんか車両の方はどうですか。
車両の方はですね、路線バスの車両の方は、はい、先ほどちょっと話しました赤んバスさんに、はい、10号という、はい、あの車両が中型のですね、はい、ブルーリボンが入りまして、はい、それがあの標茶方面に行ってます。あ、標茶でごめんなさい、標津方面に
行って
ます、
ね、
はい、それとあと根室交通さんに800号というですね、はい、あのこの前去年かな、暮れちょっと根室の方で仕事してたんですが、はい、当然見に行きますよね、そしたらですね、あれ800号ってなかったよなみたいなですね、いすゞの、あ、いすゞじゃないや、うんと KV だから、あ、日野のブルーリボンのワンステップバスかな、大型車、はいはいはい、実は700号っていうのもいまして、はい、それと多分出所一緒だと思うんですけども、多分東武バスだったかな、なんかその辺だったと思うんですけども、そのバスがいました。でなんか話によると中古車両の、はい、ですね、ええ、がちょっとあまりこう出回ってないんでないかっていう話がちょっと聞こえてきてまして、あ、まあ、日本全国を見てるとですね、結構出回ってるような感じはするんですけども、ええ、意外となかなか入ってこないっていうことは言ってましたので、車両代替したいんだけど、はい、車両はないっていう、なんかこれあの路線もそうですし、はい、まあ、貸し切りとか都市化もなんかそんなような話を、でもなんかそうでもないような気もするんですけどね、特に貸し切りとか都市化はですね、もっとあるような気はするんですが、なかなかこう、まあ、例えば
回ってこないですかね、
回ってこないのか、まあ、見合った車がないっていうんでしょうかね、古すぎるとかですね、でも新しすぎても中古でもやっぱ高いん
で、
そうするとなかなか難しいのかな、その辺の線引きが難しいのかなって思いますね、はい、
そうですか。なんかその、まあ、車両がねこうなんか新たな仲間がこう釧路バスさんとか阿寒バスさんとか、ね、はい、根室さんに入ってくるとなんかそれだけでワクワクしますけどね。
そうですね、あ、もういとも立ってもいられなくなっちゃうんですけどもね
どっから来るのかなみたいなところですよね。
いや、そうですね、はい、まあ、前もちょっと話したかもしれないですけど、はい、まあ、いろいろなあの車両の、まあ、車両の癖ではないんですけども、まあ、いろんなこうヒントが隠されておりますので、まあ、知らない時に入ってきて、はい、綺麗になって出てきた時に、うん、これなんだってなった時にですね、その特徴をこう見るとですね、うん、ああ、どこだここだあそこだみたいな、あ、それが非常に楽しいかなっていうですね、
はい、そうですね、はい、それではまずですね、森さんには今日は、路線バスのお話を、はい、していただきまして、また来週はまた都市間バスとか貸し切りバスの方に、はい、お話を移っていきたいと思います、はい、どうぞ森さんよろしくお願いいたします。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
鉄道徹子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そしてゲストにはバスから釧路の街を考える会副代表の森圭一郎さんにご出演していただいております。
はい、
FM 釧路からは鉄道歴49年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。はい、皆さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、ました。
鉄を徹子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。